皆さんおはようございます。緊急事態宣言が出されて、実はすぐの礼拝の時にも私が御言葉を取り継いだので、ちょうど1ヶ月ぐらい経つわけですね。この間光牧師に、宣言の始まりも綿組先生で、宣言の解除も綿組先生がメッセージなんだねと言われて、ああ神様のなさることって本当に面白いなと改めて思いました。しかしながらですね、今も全てが完全に解決したわけではありません。まだ本当に不安もありますし、解除されていないところもたくさんあります。でもですね、私たちは希望がありますから、あの緊急事態宣言が出されたすぐの時と今を比べれば、本当に光があること、希望があることに感謝して目を留めていきたいなと思っています。聖書の方に戻りお話をしたいと思います。今日のところはイエス様が洗礼バプテスマを受けられた時のことが書かれています。先週光牧師も触れていましたけれども、イエス様のバプテストを受けられたそのところから、イエス様の交渉外といわれる神様のご計画に従われ働かれたその人生というか歩みがスタートするわけですね。私たちも自分を振り返ると、バプテスマから神様と共に歩む歩みがこう実感を持ってというんですかね、始まったわけですけれども、今日はそのスタートのところにあるバプテスマにフォーカスを当てて、どうしても私たち洗礼を思うとこう目の前のことに目が行きますけれども、天を仰いで、そしてそのもう一度あの洗礼の時バプテスマの体験を思い起こして、今日は神様体験として私たち受け取っていきたいなと思います。今日のところの背景を少しお話しさせていただきます。今日のところはマタイによる福音書、そのことについては先週光牧師がお話しされていた通りです。旧約聖書のことがたくさん引用されていて、その旧約の時に語られていた、そのイエス様の生まれる前に予言されていたことが成就していること、そのことにすごく重きを置いて書かれているのがマタイによる福音書です。今日のところも旧約聖書に記されていた通り、イエス様が交渉外、その神様の本当に神様の働き、まあはっきり言えば十字架の道ですよね、その本当に救いのご計画、その働きが始まる以前に、聖霊者ヨハネがユダヤのアレノで悔い改めのバプテスマを訪れた人にこう印として授けていたわけですね。そしてそこに救い主イエス様が自ら足を運んで、そしてバプテスマを受けられる、そのところをこう詳しく書かれているわけです。これはマルコによる福音書、ルカによる福音書にも同じように並行記事として記されています。そして今日題にもしましたけれども、私の愛する子、私の心にかなうものという17節にあるその言葉は、どの福音書にも記されている天の声の言葉です。では早速中身に入っていきたいなと思います。13節を開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼からバプテスマを受けるためである。イエス様はこの前というか、この洗礼者ヨハネのところに来る前は、ガリラヤのナザレという町に住んでいたこと、そのことはもうちょっと前の聖書の箇所で記されています。ガリラヤのナザレという町で、大工の息子として、ちょっと変な表現ですけれども、人間の生活を送っておられたわけですね。人となって、神の子でありながら人となって来られて、大工の息子の生活を送っていたわけです。そしてですね、 先ほど読んだ通り、洗礼者ヨハネからバプテスマを受けるためにユダヤの荒れ野へとこう向かっていくわけです。神学校で習ったのでちゃんと場所が説明できるんですけど、テストに出るんですよ。はい、ここにガリラヤ湖があります。そしてヨルダン川があって視界があるんですね。ちょうどあのイスラエルがこの辺、そしてこのガリラヤ湖のちょっと脇のこの辺りにナザレがあります。視界の横の辺りがエルサレムになります。エルサレムと視界の間にユダヤのアレノっていうのはあるんですね。そしてだからですね、ガリラヤからずっとこうヨルダン川に沿って視界方面に向かっていくとユダヤのアレノに到着するわけです。そういうふうにこうイエス様は歩いて来られたわけですよね。そしてバプテスマのヨハネはそのユダヤのアレノで悔い改めを人々に迫り、その訪れた人々に悔い改めた印としてバプテスマを授けていたわけです。イエス様は自ら進んでそのバプテスマを志願します。でもですね、イエス様は神の子です。罪がありません。だから悔い改める必要はないんですよね。だからバプテスマを実は洗礼者ヨハネから受ける必要はないわけです。しかしですね、この15節にあるように、今は止めないでほしい、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですと言って、洗礼者ヨハネからバプテスマを受けます。ちょっとここのところがね、すごく気になったので、私はいろんな訳をこう見返したんですね。いろいろな訳を見ました。するとですね、ちょっとイメージしやすいかなと思って、あの前半と後半と別の訳のところをちょっとお話ししたいと思います。今は止めないでほしいという訳は、聖書教会共同訳っていう新しい聖書ですね、あれでは今はそうさせてもらいたいと訳されています。これは新改訳でも同じ訳になってました。今はそうさせてもらいたい、イエス様ご自身が自ら望んでる意思がすごく強く表れている訳だなと思いました。そしてですね、後半部分はフランシスコ改訳、ここにはこう書かれています。後半部分、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですということがこのようになっています。このようになすべきことをすべて果たすのは私たちにふさわしいことだから、こう訳されているんですね。なすべきことをすべて果たす、これは私たちが救いを受けるためにイエス様が自ら人となって来られ、そして私たちの罪の贖いとなって十字架にかかって、私たちの救いのために十字架にかかって死なれ復活する、その神様のご計画、それはこのバプテスマのところからすべてこう一貫して神のご計画とされているということが、こう想像がつくかなと思います。このことをしみじみと思い浮かべますと、洗礼バプテスマは神様の方から来ることなんですね。神様の方からバプテスマっていうのは私たちのところに来るものなんです。しかしですね、私たちのバプテスマのことをこう思い出しますと、信仰告白をしますよね。そして洗礼を、要はバプテスマを受けるわけですよね。そうするとちょっと意識しないと、受けている受ける人が中心になって、どうしてもこう見がちなんですね。私が信仰告白をして、そして私が洗礼を受けてっていう、全部私がになっていっちゃうんですね。すごくやっぱり私たちは信仰告白っていうのは大きな決断ですから、私たちにとっては大きな決断ですから、そう思いますけれども、それがすべて神様のご計画で、神様が前もって私たちに与えてくださっていることだということに、今日はここのところからしっかりと目に留めていきたいなと思うわけです。私たちが信仰告白をし、バプテスマを受けるわけですけれども、それはすべて神様のご計画の中で行われていて、神様の時にかなって、神様ご自身から促しを受けて、実は こういうふうに起こってくるんだという、そのバプテスマは神の方から来るんだということをしっかりと心に留めたいと思います。そしてですね、なぜ罪のないイエス様、洗礼者ヨハネからバプテスマを受ける必要のないイエス様がバプテスマを受けなければいけなかったのか、そこに何があったのかっていうことを思いますと、これは神様のご計画だからですよね。神様のご計画だからなんですよ。なぜなら絶対に行わなければならなかったんですね。先ほど言いましたように、罪がないのにイエス様は私たちのために十字架にかかって罪人のように死なれるわけですよね。そのすべてものスタートがこのバプテスマから始まるわけです。ちょっと遠目で見ますと、私たちのこのバプテスマを受けてからの歩みと重なってきますよね。よくキリストに習いてって言いますけれども、やっぱりイエス様ちゃんと私たちの歩みを前もって見せてくださってるんですよね。イエス様がバプテスマを受けられたように、私たちも目に見える部分ではバプテスマを受けるわけですね。そのこともよく心に留めておきたいなと思います。このバプテスマから私たちの信仰の歩み、イエス様と一緒に歩む人生も始まってきます。そのこともよく心に留めておきたいなと思います。そしてですね、ここにはその先、その後にイエス様が実際にバプテスマを受けられたその状況が書かれています。16節17節のところを一緒に開いている方はお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。イエスはバプテスマを受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。イエス様が洗礼を受けられた時、天が開いて神の霊が鳩のようにイエス様の上に降ってこられるのをイエス様はご覧になったと書かれています。見たわけですね。そしてですね、私の愛する子、私の心にかなうものと天の声を耳にした、聞いたわけです。何が言いたいかというと、見て聞いてるわけです。イエス様は、これイエス様だからじゃないですよね。洗礼バプテスマっていうのは実は五感でちゃんと感じるものなわけですよ。皆さんよくイメージ力を働かせてください。イエス様がこのバプテスマを受けたとき、天の窓が、天が開いて、そこから父なる神様が生まれたての愛する我が子を見るように微笑ましい顔でイエス様を見ておられるわけですね。それをイエス様はご覧になってるわけですよ。そしてですね、聖霊なる神様が喜びあふれ、そのイエス様の周りを鳩のように飛び回り、もう風が吹き回るわけですよね。その喜びに満ちた暖かい風でそこを包み込むわけです。バプテスマというのは私たちはすごい理屈で考えますよね。でも実は五感で感じるものなんですよ。実体のものなんですよ。どうしても言葉で一生懸命イエス様を信じたからこうでああで、また聖書にはこう書いてあるからああでこうで、私たちは理解しようとします。でもあえてイエス様は見たことと聞いたことを結局残している、私たちに伝えているわけですよね。私たちはどうしてもやはり先ほど言ったように自分で信仰告白を、自分でっていう言い方はちょっと語弊がありますけれども、私たちが信仰告白をしてその後にバプテスマを受けているという、 こう時系列じゃないですけれども行いの経過がありますから、そこにフォーカスが行きがちです。そうするとなんとなくこう、なんでしょうね、決まりというか、こう こなすように過ぎていってしまうというか、そういうところがありますけれども、バプテスマは五感で感じるものだということをここでちょっと心に留めておいてほしいなと思うんですよ。そしてまたさらにすごいんですよね。天が開く、そこに父なる神様がおられ、そして神の霊が鳩のように下ってくる、聖霊なる神様もそこにおられ、そしてイエス様と一つとなってバプテスマというのが起こっているわけですよ。その時にですね、ここが私たちのバプテスマとちょっと照らし合わせてみますと、ここが私たちの救いのスタートになるわけですよね。イエス様のその交渉が、イエス様の神様の、イエス様がする神様のご計画というのは救済計画ですよね。私たちを救うためのご計画ですよね。その救うためのご計画がですよ、私たちはイエス様ばっかり見てしまいますけれども、実は父なる神がいて、そして聖霊なる神様もそこにいて、そしてイエス様もそこにいて、そこからスタートしてる。すごいことじゃないですか。私は正直言って今まで読んでて一回もそこに引っかかったことがないんですね。こうテストでは、テストとかいろいろ仲介書やテストとかで聞いたことがあるんですよ。あ、三位一体の神様ってここに書いてあるんだなって、理屈で。でもですね、今回本当に御言葉に向き合って、そして自分がバプテスマを受けた時、またイエス様がバプテスマを受けている状況、それを本当に思い描いた時にすごいなと思ったんですよ。イエス様だけにすごくフォーカスしがちですけれども、私たちの救いは神様がもうみんな集まって始まってるんですよ。私たちがバプテスマ、私たちがバプテスマを受けた時に、バプテスマを受けた時に、あ、神様がそんな集まってくださってたんだ、私は本当にすごいなと思いました。ここからも神様が、バプテスマは神様ご自身の技であって、神様がすべてもの技を成し遂げて、本当に神様が主体となって起こっていることで、そして神様がこう全勢力を挙げてというような人的な言い方ですけれども、本当に心尽くし力を尽くして私たちのこの救済計画に望んでいることをやっぱり受け取りますよね。そのことをね、ちょっと覚えておきたいなと思います。そして今度はですね、私たちのこの人が受けるバプテスマをここからちょっと見ていきたいなと思います。17節を開いている方は17節を一緒にお読みしたいと思います。いいですか。3、はい。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。私たちがバプテスマを受けた時、私たちのバプテスマは実はイエス様から来るバプテスマですよね。ちょっと整理してみますと、イエス様が受けたバプテスマは洗礼者ヨハネによるバプテスマです。それは悔い改めのバプテスマでしたよね。そしてイエス様がバプテスマを受けられたことで、今度は聖霊と火のバプテスマに変わりましたよね。私たちの受けているバプテスマは聖霊と火のバプテスマですよね。私たちが受ける、これから受ける、また今ね、今受けているバプテスマは聖霊と火のバプテスマです。皆さん質問します。バプテスマを受けてとても変わった人いますか？劇的に自分の生活が変わった人、毎日毎日輝いた日差ししか見えなくなったとか、とっても聖なる人になった感じがするとか、皆さんありますか？実感がありますか？私はですね、正直言ってそんなに生活が激変したっていう、確かにバプテスマを受けたんだっていう私自身の喜びはあるけれども、みんなが一変して見て分かるような違いっていうのは正直そんなに見出せなかったような気がするんですね。でもですね、 バプテスマを受けるっていうことは神様側にとっては劇的に変わるんですよ。それが記されているのが、ちょっと皆さんに開いていただきたいなと思いますけれども、ガラテヤの信徒への手紙3章26節から28節新約聖書346ページになります。346ページです。新約聖書後ろの方になります。ちょうど下の右のページの下の方ですね、左側の下の方に26があります。もし開いてお読みいただける方は一緒にお読みしてみたいと思います。いいですか？3、はい。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。バプテスマを受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。そこではもはやユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。そうなんです。神の子とされると書かれています。私たちはバプテスマを受けると、もう神様からしてみたら子供なんですよ、家族なんですよ。そう思いますとね、イエス様が、先ほどイメージしましたよね、イエス様が受けられたバプテスマと同じことが、私たちがバプテスマを受けるときには起こっているっていうことなんですよ。だって神の子なんですもん。同じことが起こっているんですよ。でもですね、皆さん受けられた方、まあ、誰かが受けてる時とかを思い浮かべてもくださっても構わないんですけど、私たちバプテスマっていうとどうですか？ああ、この方が受けられるんだな、人を見ます。また、ああ、光牧師がこの聖なる水をかけて宣言されるんだな、バプテスマを授けてくれるんだな、光先生が祈るところ、そのバプテスマを授けるところを見ています。そして、あ、バプテスマを受けたこの人はこんな顔をしてるんだ。一回も天見ないんですよね。天がこんなにすごいことになっているのに、私たち神様見ないんですよね。割とバプテスマを受けてる人を見ますよね。また自分も受けてるときに、あ、受けるんだ受けるんだって自分の心しか見てないんですよ。皆さん受けられた方は感じました？天から父なる神様が本当に私たちを祝福して見ている笑顔を。私自身もね、本当に今日のところで恥ずかしいんですけど、全く見てなかったなと思います。本当に、あ、自分がバプテスマを受けるんだ、嬉しいんだなっていう自分の心しか見てないし、本当に神様が私以上にこんなに喜んでおられるんだっていうのが分からなかったんですね。でも皆さんの受けられたバプテスマ、また本当に神様がその授けてくださるバプテスマ、こんなに神様の祝福に満ち溢れてるんですね。あの時天は仰いだなら、私たちが本当にその告白を持ってバプテスマを授けられたそのことを喜び、ああ愛する我が子よ、あなたはこれから私と一緒だよという、その温かい生まれた子を見るような、そのような父なる神様の眼差しを見れたんですよね。そしてですね、私たちの周りにはもう聖霊なる神様が喜びあふれ、もう鳩のように舞い、もう本当にあったかい風がうわーっと私たちを包み込んでたわけですよ。私たちはまた気づいてないですけれども、だからですかね、余談になりますけど、誰かがバプテスマを受けるときに自分のことじゃないのに涙が出たりしますよね。嬉しさが上がってきたりしますよね。私はあれはね、聖霊なる神様がもう喜びいっぱいで、私たちが気がつかないうちにこの周りを吹き荒らしているからだなっていうのを本当に思ったんですね。 私たちは自分の受けた洗礼、バプテスマ、またそのバプテスマをやっぱり五感で感じなきゃいけないなって思うんですよ。体感しなきゃいけないなって思うんですよ。ぜひですね、自分たちが受けた、また自分たちが目にした、また自分たちがイメージした、そのね、バプテスマの時、もう一度振り返ってほしいなと思います。そしてイエス様の本当にこのバプテスマの16節17節にイエス様がバプテスマを受けられた時の状況が書かれています。これをね、本当にイメージして、ぜひね、しっかり神様体験していただきたいなと思うわけです。なぜならば、その喜びが私たちの生きる力になって、私たちの希望になってくるんですね。天から、これは私の愛する子、私の心にかなうものと声がしたと書かれています。皆さんのことですよ。皆さんがバプテスマを受けられたとき、皆さんが語りかけられてるんですよ、父なる神様から。私の愛する子、私の心にかなう人なんだよ、そして私と一緒にこれからずっと歩んでいくんだよって宣言をしてくださってるんですよ。本当にそれをね、こう体感すれば体感するほど、心に響けば響くほど、ああ自分のバプテスマの時は全くこんなこと感じなかったなっていうのでね、ちょっとね、ガクンとくるところもあるんですけど、今からでもしっかりそれ経験できますから。そしてですね、ここから私たちの神様との新しい歩み、人生が始まってるわけですね。そして私たちは神様のご計画、祝福のご計画ですよね。その祝福のご計画の中で喜びと感謝を持って生かされてるわけです。この解除の時、ああこのメッセージ本当にありがたいなと、私自身は本当に準備してて恵まれました。見よ、新しいことを行う、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている。まさにこのバプテスマの時から始まってるんですね。私たち一人じゃありません。新しい歩みは神様と共に始まっています。その足をしっかりと確認して、主と共に新しい歩みを始めていきたいなと思います。お祈りいたします。